質問はですね、読書読詞、読古読来について。これはどういう意味でしょうかと、こういうことですね。これは、一人生まれ一人死ぬということですから、生まれてから死ぬまで一人ぼっちだっていうことです、ね、そして一人で去っていくから、この世界にやってくる時もまた一人と、ね、だからずっと一人ぼっちですよと。生まれてから死ぬまで一人ならばね、去ってからもまた一人と。これが独生独死、独孤独来と。これは全ての人のことではありません。ある特定の人です。どっかでね、全ての人の姿とかいう感じで聞いてきたと思いますけど、これは全ての人の姿ではありません。ね、ある特定の人の姿なんです。さあ、どんな人の姿でしょう。これは誰のことに対して、教えられたことでしょうか。
真理の人ですね。
はい。
真理の人。
なるほど。分かってて、スバッと答えるんじゃなくて、分かってても言わないっていうのが大事。な、分かってて言ってどうするんですか。そんなさ、分かってて当然じゃないですか。そうじゃなくて、分かってても、分かっててもね、言わずに、さあどうですかねっていう顔が大事なんです。顔がもう、いきなりね、真理の病のことでしょうか。そんな風に言っちゃったらさ、身も蓋もないじゃないですか。そうです。真理の病の人です。怒りの心を持っている人の姿について教えられた。つまり怒りの心を起こすことがいかにね、不毛なことであるか、それについて教えられたことなんですね。そこでせっかくですから、この真理の病について一緒に読んでいきたいと思いますね。83ページ、真理の会ですね。真理の会、これは怒りの心をね、少しから少しでも離れてくださいという心を込めて、説かれている教えですね。ですね。真理の会83ページ左から3行目、世間の人民、父子兄弟夫婦失家中下の親族ですね。でここで大事なのは、いいですか、怒りというのは父子親子の間で起こすものってことです。兄弟、ね、兄弟、夫婦、失家で家族、中下の親族、ね、いわゆる一緒に暮らしている親戚や、一緒に暮らしていない親戚、 ここで一体何が言いたいのかというと、怒りの心というのは身近な人に対して起こすものなんです。身近な人に対して怒りを起こす。逆に言うと、身近な人、例えば自分の心を開き始めた人に対して腹が立つんですよ。あなたが腹が立った人、許せないと思った人、それはあなたが心を開き始めた人なんです。それをここで教えられてるんですね。怒りっていうのは赤の他人に対しては起こさないんです。怒りっていうのはね、家族に対して起こすもの、いや家族に匹敵する間柄の人に対して起こすもの。家族になった人に対して起こすもの。逆に言うと家族に対してさえも怒ってないとしたら、それは家族といえども心を開いていないってことです。だからあなたが腹を立てている相手は間違いなくあなたにとって身近な人なんです。その身近な人に対して怒りを起こすんですね。だからお釈迦様はですね、その身近な人に対してお互いに共愛しなさい、こう教えられてますね。共愛しなさい、愛、共愛して、これがいいですね。共愛ってどういう意味かわかります？共愛、共愛、何を、何を敬う、敬うっていう言葉がついていたらね、仏教ではあるものを敬うと決まってるんです。だからあるものを敬い、大事にしてあげなさいと。身近な人の何を、この共愛って言ったら、だから怒りの心をなくしていくためには共愛していくことが大事と。この共愛っていうのは何を、何を敬う、心ではなくて何を、つまり怒りの心をなくしていくためには相手のどういうところを敬うか。共愛の反対は？共愛の反対。うん。共愛って言ったらですよ、相手のいいところを敬う。そして大事にしてあげるっていうことです。だからその反対は悪行、悪く悪く見る、悪いことばかりを見てしまう。つまり親しくなるとね、私たちは相手の悪いところばかりが気になるんです。まったくうちの父さんたら、ここがもう本当にね、これが変わってくれたらよかったのにとかって思いません？これ親しくなると悪いところばっかがね目につく。いいところ、あれ、うちの父さんにいいところなんてありましたっけ？そのね、身近な人っていうのはね、悪いところばかりが見える。そしてそれがもう鼻について腹が立つ。だからお釈迦様はいいところを見てあげなさいって言ってるんです。共愛っていうのはね、 相手のいいところを、敬い、そして大事にしてあげる、愛してあげる。あ、この人にはこういういいところがあるんだから、そこを見てあげる。この人にはこういういいところがある、この人にはこういういいところがある、この人にはこういういいところがある、いいところだけを見てあげる。これが怒りを起こさないために大事な心がけなんです。反対に悪いところばかりが見える、そうすると腹が立つ。嫌なところばかりが見える、腹が立つ。だから共愛してきなさい。相手のいいところを敬い、大事にしてあげなさい。次にね、増殖。増殖することなく、ですね、憎しむ、そして嫉妬、増殖することなく。増殖って何か、増殖っていうのは相手の悪いところを見ては憎しむ、相手のいいところを見ては嫉妬を起こす。どうすればいいんですかと。悪いところには腹が立ちですよ、憎しみの心を起こし、いいところを見ては嫉妬を起こすと。で、良くても悪くてもダメじゃん。よかったらよかったでね、妬みの心が起きる。ひどいわあの人って、あんないいところがあって、いいよ私だってあんなところがあったらいいのにね、とかね。よかったらよかったで妬みの心が起きる。悪かったら悪かったで、あれは何、あれひどすぎると思わない、非常識よと怒る。で、どっちだったらいいの、良かったらいいんですか、悪かったらいいんですかっていうこと。つまり怒りの心っていうのは相手は関係ないってことなんです。そこを分かってほしい。腹が立つ相手っていうのは、その私はね、こういうことで腹が立つっていうふうに言うけどね、要は相手が良くても悪くても腹が立つんです。悪かったら悪かったで憎しみの心が起きる、よかったらよかったで嫉妬の心が起きる。良くても悪くても腹が立つんです。よくね、あの人のああいうところが非常識だから直してほしいと憎しみの心を起こす、怒ったりする。それをね、本当に言って直したらね、また直したら直したで腹が立つ。だから良くても悪くても腹が立つのが怒りなんです。だから相手の悪いところを見るんじゃなくてね、相手のいいところを、これ共愛ね、敬い、愛していくことが大事だ。なんでか、それが因果の道理だからです。因果の道理、なぜ共愛するといいのか、それは随喜同合だから。ね、随喜同合。つまり相手のいいところを見て一緒になって喜んであげれば、私も同じような人間になっていくと。だから人のいいところばかりを見て喜ぶことができれば、人のいいところばかりを自分が吸収して非常にいい人間になれるってことです。わかりますかね。これは随喜同合っていうんです。
そういうふうに思える人は本当少ないってことですよね。
まあ少ないですね。だから人の悪いところばかりを見てしまってね、それに腹を立てると、まあ随機動合じゃないですけど、ね、動合していくわけ。悪いところばかりが自分に備わっていく。だから怒っているのも備わるし、喜んでいるのも備わるんですね。だから周りの人たちのいいところばかりを自分に吸収していきなさい。これが愛共愛して増出することなく、はい、要は相手は関係ないと、ね、相手のいいところばかりを吸収していきなさいと、そういう人間になれるから、因果の道理が分かれば共愛できるわけ。つまり人が自分よりも素晴らしくて妬みの心が起きたならば、妬みの心を起こすよりも随機動合、羨ましいな、素晴らしいな、そうやって認めれば、その素晴らしいと思った種が私に入って素晴らしい人間に変えていくんです。妬みの心が起きるとね、その逆が入るんです。相手のいいところじゃなくて悪いところばかりが入っていってしまう。悪い人間に変えていくと。だから因果の道理が分かったら共愛していきなさい、敬い大事にしていきなさい、身近な人のいいところばかりを見てあげなさい、こういうふうに教えられていますね。次、有無愛通じて頓着を得ることなくと、ね、ある時もない時もということですね。頓着得ることなくということは、惜しむことなく施していきなさい。自分の身近な人が、ね、自分の親しい人がなくても、ね、私が持っていたならば、その惜しむことなく、自分のものに執着することなく施していきなさい。反対に自分が貧しく相手が豊かならば、ひがむことなく受けていきなさいと、人の施しを受けていきなさいと。だから施しを受けることもね、積極的にしていきなさいと、施しをね、積極的にしていきなさい、そして受けていきなさいと。これが怒りを起こさないために必要なんだ。怒る人、怒る人っていうのはね、受け取らない、これが一番の原因です。怒る人っていうのはね、受け取らない。何？人の行為を受け取らない。人の思いを受け取らない。これが一番の原因です。怒りっていうのはね。だから人の行為を気持ちよく受け取れる人に怒りというのはありません。だから、自分のものも施していきなさいと、ね、極楽のね、食事と地獄の食事っていう話がありますよね。地獄の食事っていうのは、箸がね、こう2メートルぐらいあるわけですよ。そしてこうやってね、つまんでは自分の口に、これだったらね、こうやって入りますけど、もっと長い箸ですね。だからこうやって一生懸命ね、食べたものをですね、口に入れようとしたけどうまく入らない。でポロポロポロポロ落とすわけですよ、ね、だから地獄のね、罪人たちはみんなガリガリに痩せ細って、じゃあ極楽のね食事はどうかと言ったら、極楽の食事もね、やっぱり箸が2メートルぐらいある。ところがみんな丸々とね太ってるんですよ。それはどうしてか、それは自分がつまんだものを人の口に運んでるんです。あーって。で、何々さん、何が食べたいですか？唐揚げですか？はい。はい、どうぞ。何が食べたいですか？お酒？はい。はい、どうぞ。ね。何が食べたいですか？ラーメン？あ、ラーメンですか？はい、どうぞ。と。こうやってね、人の口に運んでる。同じように、相手のね、つまんだものは自分の口に運ばれるわけです。 いやー、これはね、一体どういうことなんだろうか。私もね、本当に考えてましたけど、最近ね、少しずつ分かってきた。自分の必要としているものは、相手の懐から出してもらう。いいですかね。自分が必要としているものっていうのは、自分の身の回りで必要としているものは、人の財布から出してもらいなさいってことなんです。じゃあ自分の財布のものは、自分の財布のものは人のために使ってあげなさい。だから自分の財布にあるものは自分のものを買うためのものじゃなくて、人のものを買うためのものなんです。これが極楽の食事ってことですよ。私たちはね、施しをする人って、自分の分は自分の財布から、そして人のものも自分の財布から施そうとしてるんです。そうじゃなくて、自分のものは人から施してもらわなくちゃいけないんです。これは極楽の食事。自分の食べたいものは人の財布から出してもらうんです。私たちはね、自分の財布の中のものを、もので自分のものを買おうとしてるからね。だから横柄な使い方ができるんです。本当に人の財布から出してもらおうとしたら、よっぽど感謝しないと受け取れませんよ。出してくれません、人は。そして相手が出してよかったと思ってもらわなかったら、次お金を出してもらうことはありえません。はっきり言って、自分の財布から自分のものをね、自分の必要なものを買った方が楽なんです。だけど極楽の食事は、自分の財布の中のものは人のために使ってあげなさいと。そして人の財布の中のもので自分の必要なものを買っていただきなさい。これが極楽の人たちの食事なんだ。じゃあ地獄の人たちは何か。地獄の人たちは自分の財布の中のものを使って自分の口に入れようとしてる。つまり自分の身の回りのものを自分の財布から出そうとしてるんです。だけどそういうことをすると貧しくなりますよ。自分のものを自分で買っていたらね、なんかこれっていいことのように思うじゃないですか。自分のことは自分ですると、自分の身の回りのものはね、自分のお金で用意する、どこ悪いんじゃん、そう思いますよね。だけど自分が親になってね、子供がね、結婚して赤ちゃんができて、何か買ってあげたいと思うことってありません？どう？ベビーカー買ってあげようかって言ったらね、もう買ってあります。おまる買ってあげようか、もう買ってあります。お父さんお母さん、私たちは何も必要ありません、大丈夫です、私たちのものは全部自分で用意しますから、そう言われて喜べますかね。え、親の気持ちとしては子供のために何か買ってあげたいじゃないですか。そうやって買ってあげることによって親しくなることが目的なんですね。え、あなた買ってあげるからもっとうちに来てちょうだいと、ねえ、お嫁さんもね、買ってあげるからどうかね、私のところにね、気持ちよく来てくださいと。そうなんですよ、買ってあげたらね、こう交流がね、もっともっと親しくなるんですよ、身近になるんです。だから買ってあげたい。ところがね、相手はね、買ってあげたいというこちらの気持ちに対して、いやいや、いいですいいです、ご迷惑はかけませんから、私たちのものは私たちで用意しますか、何か買ってあげるとね、すぐお返しが来るんですよ。ね、買ってあげるとお返しが来てね、なんかこう受け取っても嬉しくない。これって結局あの時の代金と同じぐらいの品だよね。結局あれって、買ってあげない方が良かったのかなと。こういうふうに思ってしまう。貸し借りという感情でいるわけ。 貸し借り感情ね。だから何かを買ってもらうと何か借りを受けたような気がして返さなくちゃいけない。そうじゃないんです。結局買ってあげたいという人の気持ちっていうのは、買ってあげることによってあなたともっと親しくなりたいという気持ちなんです。ところが貸し借り感情の人は、買ってもらうとね、何か借りを受けたような気がして早く返したい、返す代わりにあなたとの人間関係を深めたくありませんっていうふうに返すわけですよ。これいくら買ってもらっても全然人間関係が深まらない。これが地獄の食事なんだってことなんです。極楽の食事っていうのは、あなたの口にね、私が運びます。なぜ運ぶのか、それはあなたにとって私が、私の存在を大事だと思ってほしいからですよ。当然ね、あなたの口にこう食事を運びますと、ね、あなたが必要としているものを私が用意しますと。だからあなたにとって私はなくてはならない存在にしてくださいって意味なんです。私のことを大事にしてください。私が用意するんだから私のことを大事にしてください。これが極楽なんです。極楽の食事ね。私、あなたが必要としているものを私が用意するから、私の存在をあなたは大事にしてください。だから用意するんですよ。相手は相手で、ね、自分が必要としているものを私に与えてくれる。だから私としてはあなたのことを大事にします。だからお互いいい人間関係ができるわけ。こういうことを期待して親としては子供に何か買ってあげたいわけ。買ってあげることによってあなたとの人間関係を深めたい、ね、これを大事にするように私のことをね、私たちのことを大事にしてほしい。だから買ってあげるの。お返しが来たらね、結局大事にしなくていいって言ってるようなもんなんですよ、私たちのこと。そう、寂しいんですね。だから怒りをなくしていくためには、与えると同時に受け取るっていうことも必要なんです。まずね、怒りをなくしていくためには、あ、私ってね、怒りっぽいな、怒りっぽいなと思うのならば、あなたの必要としているものをあなたのお金で買わないようにしてください。まず。いいですか？心がけることとしてはね、あなたが必要としているものをあなたのお金で買わない。誰に買ってもらうのか。身近な人に買ってもらえばいいんです。あなたの身近なものね、あなたの身近な一つ一つのものを自分のお金で買わない。自分だけのお金で買わない。誰かに出してもらえるようにする。誰かに買ってもらえるようにする。これがね、怒りの心をなくしていくために必要なことです。例えば相手とね、いい人間関係になりたい、例えば息子さんとか息子さんのお嫁さんとね、いい人間関係になりたい思ったら、自分のものをね、まず買わないことです。自分のお金で。でどうするか、必要なものがあったらね、息子さんとお嫁さんに出してもらってください。必要なものがあったらね、もうすぐ誕生日やね、わしの、もうすぐクリスマスやね、もうすぐ父の日やね、勤労感謝の日だね、敬老の日だね催促催促してもいいです。私はね、これがね、最近すくね、必要だと思ってたんだけど、一緒に買いに行かんかとね、少しね、援助してくれんかと。で買ってもらうんです。いいですか、買ってもらってください。買ってもらったら買ってあげやすくなるんです。まず買ってもらうことです。わずかでいいですよ。1000円でも出してもらったらいいんです。500円でも出してもらったらいいんです。まずね、自分の必要としているものに相手と相手の相手も一緒に選んでね、 あのお父さんこれが似合いますよとか言って言われてね、そうかとか言って買うんです。それそしてそこにお金を出してもらうんです、ね、そして、お金を出してもらったものをその人だと思って大事にするんです。そしたら相手がお金を出してくれた分だけお金が残るでしょ、自分の手元に。本来だったら自分の財布から出す予定だったものが自分の財布から出さずに済んだからね、その分だけ予定にねお金が空くわけじゃないですか。その空いたお金を今度はこの間何か買ってもらったからなんか買ってあげたいんだけど買わせてもらっていいかなとかって言うとね、相手としてもそのそれじゃあこれが欲しいんですけどっていうことで買えるわけです。で今度買ってもらったらね、今度私もこれが足りないんだけど買ってくれないかなと、これが大事なんですよ。こうやって受け取らないと与えられないじゃん。どうしてもね、私たちはね、こう与えよう与えようとしますからね。与えるためには相手にねお金を私のために使わして減らさないと。与えるだけだったらお金がね欲のために使われてしまうじゃないですか。相手のお金を私のために使ってもらって少し足りないぐらいにさせた方が必要なものが買えなくて済むでしょ。そこに私がお金を出してあげよう。お金を出す、買ってあげる、ね、買ってあげたら今度買ってもらう、買ってもらったら買ってあげる、買ってあげたらまた買ってもらう、また買ってもらったら買ってあげる、こういうことを繰り返すことによって相手との人間関係が非常に良くなる。怒りの心がね、少なくて済む。はい。だから、お互いにですね、惜しむことなく与えていく。与えていくってことは、惜しむことなく、ね、受け取っていくってことが大事なんです。恥ずかしいという気持ちなくですね、受け取ってください。息子さんからのね、いただき物、ね、こちらが少し催促するぐらいがちょうどいいんです。これが欲しいんだけど、あれが欲しいんだけど、言ってね、相手のお金、財布から出したものを私の手元に持ってくるんです。私たちにはがというものがありますからね、自分の財布の中にあるものは自分のががついてるわけです。それが相手の手元にね、何か品として入っただけでも、がが相手につくわけですよ。行きやすくなるんですね。相手の財布にあるものをどんどんと自分の、なんていうんですかね、お家に持ってきたら、相手は気持ちよく自分のお家に来てくれるような。買ってあげたらね、自分が相手の方に行きやすくなるだけであって、相手は自分の方に行きにくくなるんです。だからまずね、買ってもらうっていうことが大事なんですよ。買ってもらう、買ってもらうことは決して悪いことじゃありません。相手に不正をさせているわけですからね。ね、不正というのは善ですよ。相手が不正をさせね、してくれているってことは非常にね、素晴らしい行為じゃないですか。だから私がその不正を受けている立場、いわゆる供養されている立場ですから、うん、相手に不正を促すっていうことはとても大事なことなんです。そして買ってもらったものを大事にするんです。はい。そしたら今度理由ができるでしょ。買ってあげるという、この間買ってくれたから 買ってもらえないかな、あ、買うね、買わせてくれないかなっていうふうに言うとね、買いやすく。そしたらまたね、買ってもらう、買ってあげたらこう買ってもらうようにする。こういうことが大事なんですね。これは怒りの心を少なくしていくために必要なことなんです。ね、次ですね。言式常に和して愛慰霊することなかるべし。お互いにですね、言式っていうのは言葉。顔色、常に和してっていうことはね、いわゆる、きつい言葉を言わないようにしよう。優しいね、笑顔で接していけるようにしてください。慰霊することなく、ね、逆らうようなこと、相手のね、気持ちをこう、踏みにじるようなことを、しないようにしてください。これが怒りの心をなくしていくために大事なことなんです。だけど、そうやって心がけていてもってことですね。ある時は心争い忌むところあると。そうやって心がけてはいるものの、ある時はですね、その、ムカッと来る時があるんですよ。ムカッと。ここが大事ね。ムカッと来る。この時にちゃんと解決してください。ムカッとね来た時にちゃんと相手と向き合って自分の気持ちを伝えて解決させてください。なぜか、なぜかということがこの後に書いてあるんですね。心争い忌むところあるとね、腹が立つような時もあると。今世の恨み、心少しくっていうね、最初はほんのわずかな怒りであっても、些細なことであったとしても、それが増殖すれば、それを我慢するとね、もうその人のことを見るたびに腹が立つんです。で、ああ、怒っちゃいけない、怒っちゃいけない、怒っちゃいけないと思えば思うほど腹が立つんです。どんどんどんどんもうね、もう何とも言えない気持ちになりますね。きっかけはほんのわずかなんです。それがちょうど雪だるまがね、雪玉がこう雪をコロコロコロコロと転がっていくうちに大きくなっていくようにですね、怒りの心がどんどんどんどん溜まっていく。なら、ね、怒りっていうのは我慢せずに最初の段階で解決しておくのがいいんですね。後になればなるほど腹が立ちます。後世にっていうのは後からってことですね。最初はほんのわずかな怒りも後世に後からうたた激しくして大音をなすに至る、ね、ものすごい怒りとなって相手にぶつかっていく。ゆえんはいかん。どうしてか。世間のこと、ね、私たちが普通に行っていることは、自分のことしかお互い考えていないからってことですね。限界し、相手に煩わせ、そして傷を与えていくってことです。世間のこと互いにってね。だから、私たちが普通に接していても相手を傷つけてしまうようなことばかりってこと、これが普通なんです。だからそんな相手を傷つけずに接することができるような人なんてほんのわずかしかいない。当たり前なんです。人と接していたら相手を傷つけることが、相手に嫌な思いを与えてしまうことは普通なんです。自分も傷つけるし相手からも傷つけられるんです。これが世間のこと互いに限界しってこう書いてますね。だから相手に嫌な思いを与えてしまうのが自分だし、また相手から嫌な思いを感じてしまうのも自分なんです。だけど普通は そこが許せるんです。普通の時は。普通は許せる。ところがムカッとすることがあると、今まで許せたものも許せなくなってくるんです。そしてそれがもう見たくない。腹が立つ。言いたい。ぶち壊したいっていう風になっていくんです。どんどんどんどん。だからどんなに気をつけたってね、相手を傷つけないようにすることは無理です。仏様でも無理です。どんなに気をつけたって、傷つけてしまうのが人間なんですよ。だから本当は、この世界はね、堪忍度って言われてね、お互い堪忍してもらいながら暮らしているんだ。堪忍度って言われてね、私たちも、人がやっている、ね、嫌なことを我慢してね、我慢してってのは堪忍して、仕方ないな、私もやってるしと、こう思って許しているしね、自分がやっていることも許してもらっている。これはこの世界。ところがね、ムカッとすることがあると堪忍できなくなるんです。今まで堪忍していたことも堪忍できなくなる。そうするとね、もう自分ばっか傷つけられているような気がするわけ。自分が傷つけているっていうことは吹っ飛んでね、自分ばっか傷つけられているっていうことばかりが残って、どんどんどんどんと恨みを大きくして、そしてどんなにね、最初は我慢して、即時にまさに急に愛破らずといえども、どんなに我慢して我慢して我慢して平静を装ったとしても、しかも毒を含む、口に毒を含むような、つまりどんなにね気をつけたとしても、口から出てくるものはね、相手を傷つけるような言葉しか出てこない。これでね、気づかないうちに相手をね、傷つけ、傷つけ、傷つけ、また傷つけられるようになる。で、傷つけられるとひどすぎる。私は何もしてないのに、私は一生懸命耐えてるのに、とかね。いやいや、耐えてないんです。もう、出まくってんですね、これ。もう毒がね。その報いでもう自分にひどい目がやってきてるのに、それを受け止められずに、ひどすぎる、みんなあるね、冷たすぎる、みんなひどい、もうひどすぎる、ひどすぎるってことになって、今度は怒りを含み、怒りを蓄え、でマグマがどんどんどんどんと蓄積し、憤りを精進に結び、いよいよそれが吹き上がってきて、自念に酷して愛離れることを得ずと。もう相手の恨みがね、もう頭の中にね、駆け巡って、そこから離れることができない。腹が立って腹が立ってね、忘れたいと思ってもね、忘れられない。眠れない。もう。寝たくても寝れない。相手に対する恨みでね、もう寝れない。これが、自念に酷して愛離れることを得ず。もうこんなに苦しいんだからね、もう相手をぶちのめしたいと。こう思ってみんな、まさに対処し、互いに報復すべし。あーこうね、最後やり合うようになった。ところがね、じゃあなぜそうなったのと言ったら、ほんの些細なことが原因なんです。本当にほんの些細なことが原因で、そこから自分の気持ちを解決しておかなかったために、どんどんどんどんと雪だるまのように膨らんでいって、で最後どうにもならなくなると、ね、だけど人世間愛欲の中にありて、みんなね、みんな心は寂しい、愛欲っていうのはね、寂しい心を抱えていて、誰しもね寂しい心を抱えている。 だから自分のことを大事にしてもらいたいと、愛してもらいたいという欲を持っているわけです。世間愛欲、人世間愛欲の中にありて、みんな心が寂しくて、みんな自分のことを大事に思ってもらいたくて、人世間愛欲の中にありて、みんな寂しい中なのに怒りの心を起こすから、一人生まれ一人死にっていうふうになるわけです。独生独死と、寂しいですよ。みんなね、寂しい心を抱えている、そうやって生きている中ね、自分の気持ちを一番分かってもらえるのが身近な人じゃないですか。誰に自分の気持ちを分かってもらうんですか。自分の気持ちを分かってもらえるはずの人に怒りを起こしていたら、誰に自分の気持ちを分かってもらうと言うんですか。ね、赤の他人ですか。赤の他人には自分の気持ちは分かってもらえませんよ。親しくなった人、身近な人、その人に自分の気持ちを分かってもらいたいのに怒りを起こしてね、そしてもう会いたくない、もうこの人とはもう絶縁だ、一人の方がいいわってやっていたら、あなたは一人ぼっちになってしまうね。結局誰かが悪くてあなたが一人になったんじゃない。みんなあなたの種まきなんだ。あなたのことを支えてくれる人に対して怒りの心を起こしていたら、あなたは一生涯一人ぼっちですよと。これが一人生まれ一人死に、一人去り一人来たる。行くにあたりて苦楽の字に至り重く、いよいよあなたがこの一人ぼっちをね、誰よりも感じなければならない時が死ぬ時だってことなんです。行くにあたりてっていうのは、いよいよ死んでいく時に苦楽の字に至り重く、あなたの今までの人生に応じた未来が待っている。みおのずからこれにあたる、あなた自身がこれを受けなくちゃいけない。変わるものあることなし、今まであんたの苦しみを人のせいばかりにしてきたと。苦しいことがあると、あいつのせいだ、こいつのせいだと、俺は悪くないと、人のせいばかりにしてきた。だけどいよいよ死んでいくときは、あなたが全てを受けなければならないんだと。だからこういう言葉があるんですね。身この図から当たる、変わるものあることなしと。なんでこんな言葉があるのか。それはあなたが本当は受けなければならない苦しみを今まで人のせいばかりにしてきた。これが怒りなんですよ。自分が苦しまなくちゃいけないことを人のせいだ、あいつが悪い、こいつが悪い、そうやって人のせいばかりにして自分は悪くないと心を慰めていたかもしれないけど、いよいよ死んでいくときはもう人のせいにできない報いがやってきますよと。ありがたいですよね、本当に。今までは人のせいにしてきたものもですね、人のせいにできない苦しみが待っている。身おのずからこれに当たるってことはね、自分が今まで蒔いてきた種まきは自分が受けなければならない。あなたが腹を立てて怒ってきたその報い、悪因悪果は自分が受けなければならない。この悪因って何か。それは自分が本当は悪かったのに人のせいにしてきたという悪い種まきはってことです。あなたを孤独という運命に 導きですね、孤独の世界へと連れていくってことです。もう孤独になれば誰のせいにもできないでしょ。一人ぼっちになれば誰のせいにもできない。それはあなたが望んで行く世界なんだってことなんです。今までね、あいつが悪い、こいつが悪い、これが怒りですよ、ね、あいつのせいで私は苦しんでる、こいつのせいで私は苦しんでる、本当は違う、本当は違うけどね。だけどどうにもわからないのならば、あなた自身がその報いを受けて感じたらいい。誰のせいにもできない孤独の世界にあなたは連れて行かれるってことです。これが因果応報っていうことです。身おのずからこれにあたる、変わるものあることなしと。つまりあなたは今まで苦しみを人のせいにしてきた。あいつのせいだ、こいつのせいだ、あいつのせいで俺は苦しんでいた、こいつのせいで人は俺は苦しんでいた、そういうふうに思ってたけど、身おのずからこれにあたる、変わるものあることなしと。ね、あなたが今まで人のせいにしてきた、じゃあ人が全部いなくなればいいんですよねっていうことなんです。あなたが一番望んでいることですよね。人が全部いなくなれば、悪いと思っている人たちがみんないなくなればいいんでしょ。だからあなたが望んでいる世界へとあなたが行かなくちゃいけない。それはどんな世界か、限りなく孤独な世界です。もう誰も 悪者にできない。そしてあなたの苦しみをあなた自身が受け続けていく世界なんです。今までは自分の苦しみを人のせいにしてきた、あいつのせいだ、こいつのせいだと言ってきた。じゃあ世界は優しいですよね。あなたが望んでいるように、誰もあなたを苦しめることのない孤独な世界へと連れて行きましょう。これが独生独死なんです。これであなたは誰のせいにもできない。あなたの苦しみを誰のせいにもできない。一人で苦しんでいかなくちゃいけない。それはあなたが望んでいる世界。悪因、悪果とは言うけどね。あなたが望んでいるような世界へとあなたが行くんだってこと。あなたが一人を望んでいるから、一人の世界に連れて行きます。いつ死んだらです。いや、生きてる時にその報いがやってきてる場合もありますけどね。まあ、ちょっと長くなりましたから少し休憩をします。